はい、カルロスです、まあ、人のご縁というのは面白いもんで、まさかこういう顔合わせが起こるとは思ってなかったんですけども、覚えてらっしゃいますでしょうか、第208回新鮮支部という冠のもとにね出ていただいた
新鮮支部ありまし
たね、はい、この方実は今日お会いするのはもうほぼ3年ぶりということでございまして、ただいま一時帰国中のこの方をお呼びしました。どうぞ。
新鮮支部から、甲州支部に移りましたチータンと申します。
よろしくお願いします。はい、そしてもう一人、
はい、海外ブラックロード、ヤンゴン支部局、キャメルです。
よろしくお願いします。まさかの顔合わせ。
まさかですね。は
い、いやびっくりですね。
はい、今回の、お題としては、海外駐在員が語る、まあ海外駐在のリアルというか、
リアルです、
ね、まあ、こんなお題でね、ちょっと今日はお送りしたいと思います。
お願いします。
はい、それではスタジオスモーキー始まります。
はい、お願いします。
ありがとうございまして、本日のこの顔合わせはなかなか面白いんじゃないかなと思いますよ。偶然に偶然、はい、本当に偶然が偶然を生みまして、
はい、ちょっと僕収録だということですごい緊張して、
いやいやさっきまで絶好調だったじゃないですか。
縮こま、
はい、
いろんなところ、
いや
住んでるところは違いますけど、まさか同郷っていう、
そう生まれがね、
宮城、
あの僕ね、チータンさんのあの足ギターね
ありましたね。
ありましたよ。あの深セン行った時、ヨンさんが、ボーカルを務めて、
そう、
あーチータさんが足ギターを務めたという、
カルロスさんが化け物指名、
化け物じゃない化け物言うな心を見るんだ人間はまあね、あの、はい、日からでしたっけ、
はい、
あの
日式のね、
はい、深センの某、まあ、カラオケ屋さんでね、はい、まあ、そういう遊んだ覚えがあるんですけど、はい、まあ、見事なあの宴会芸を足ギターに始まり、恋するフォーチュンクッキーでした、ね、そしてあの、
シャオピンゴ、ね、
シャオピンゴ、
はい、
もう素晴らしかったですね。鮮明に、
あれは駐在員芸でございます、
はい、鮮明に記憶を持ってます。
勉強させていただきたいですね。あれはあの芸は
あのここに来るまでちょっとね、軽くこう飲みながらですね、
そうですね、
いろんな話をしてたんですけど、まあその、まあ、中国の南、まあ、広州、あとミャンマー、距離でいうとそんなに離れてない感じですかね。
直通があったって3時間圏内ですかね、広州とは。
なるほど、なるほど、
はい、そうですね、そのぐらいだと思います、
はい、
で、まあ、ミャンマーも割と中国の文化圏
入ってますね、
入ってるという感じで、はい、意外とまあ近いようで遠い、遠いようで近いみたいな、そんなロケーションだと思うんですけど、
うんうんうん、
でも意外と話してるとやっぱり結構違い
出てきます
があったり、ね、あるいは、あ、似てるねみたいなところがあったり、
うん、ありますね、
はい、まあ、いくつかちょっとお題でね、お題を切り取ってなんかその2つのエリアの、まあ、違いなんかを話していければ面白いかなと思って、うん、まず一発目どれでいきましょうか、
はい、
いろいろありますけども、
どうしますか。
やっぱり夜の話からいきますか。
あ、そっちですか
あの
メインディッシュ
メインディッシュは先に行きましょう
美味しいものは先に、
はい、あの、はい、中国の広州というとね、
はい、
昔からそのやっぱりこういわゆる北京とこう対抗するというか、
はい、
まあ言ってしまえば、まあ、日本でいうと北京が東京だとすると広州というのは大阪というか ね、はい、
うん、うね、
なんかそういうちょっと本当に中国の中でもすごくこう、うん、特別な文化圏というか、そんなイメージがあります。
そうですね、いわゆる、はい、広州はですね、まあ、中国その中国時代がまあ四大都市と言われてて、うんうん、北京、
はい、
上海、
はい、
広州、
はい、
でそれで深セン、
はい、
でその中のまあ広州という形 で広州はその中でもその広東省、うんうんうん、河南のまあ中心都市である、
はいはい、
今そういう位置づけに今なっています、
は
い、
人口で何
大体1200万人ぐらいですよね。
じゃあいわゆる中国の本当に何とか市って言われてる規模のやっぱり、
そうですね、
都市
です。そうですね、まあ、ただエリア的にもですね、広州市自体関東平野ぐらい の大きさと
か、そんなでかいん
です
ね。
あると
。で、広東省自体がですね、はい、人口1億人、
はいはいはい、
でこう日本と
同じぐらい、
同じぐらいという。
日本の中でまあ東京みたいなイメージ。
そうですね。
人口的にもそう
です。そうですね。でその中で広東省の中でも大きい都市が、広州と深圳
と、はい、
あると。
深圳は割とこう歴史の新しい町で、
そうですね、ここ
本当に30年ぐらい。
そうですね、深圳に関して言うと、はい、まあ、鄧小平が、まあ町開きして50年ぐらいですかね、はい、それで急速に、まあ、発展した、はい、まあ、今 IT で一番有名ですけど、はい、そういう都市で、はいはい、一方広州はですね、もう本当にもう何千年の歴史もある、はい、歴史あるような町ということ、はいはいはい、
まあ、ざっくり言うと深圳というと、まあ、日本でも有名なそのいわゆる IT 系の企業の本社がありますよね、はい、ファーウェイ、
そうですね、ファーウェイ、テンセント、
テンセント、はい、テンセントは WeChat の
会社ですね、
はい、はい、でそれに翻ったの広州というのは、はい、まあ、それだけにとどまらないで、例えば繊維とか、
はい、
あと靴なんかも結構、
そうですね、
あと玩具なんかも結構有名だった
り、そうですね、ですね、まあ、いろんな市場がありました、はい、あと日系ともやっぱりいろんなつながりがありまして、一番多いのはやっぱり自動車産業という
ですよね、はい、はい、まあ広州ホンダ、
広州ホンダ、トヨタ、あと日産、
トンプー日産でした
ね、トンプー日産ですね、はいはい、であと三菱も今、
あ、三菱、あ、そうなんですか、
はい、まあ、ちょっと、中国の自動車産業というのは、その中国の自動車会社と日系が、まあ、合弁で組むというような、まあ、法律で決まっております
。独自ではいけないですね、
いけません、はいはい、49% というか、
ジョイントベンチャーになっていけない、はい、なので、まあ、比較的その産業面でいうと、まあ、深圳も当然結びつきがすごく日本とあるんですけども、
はい、
もっとこう幅広く、ある意味日本の経済と結びついているのは、まあ、広州、ね、
そう、そのようですね、広州がまず幅広く、はい、かつ歴史もかなり長い形で日系企業と付き合いをしているというのが、
はい、
この広州市内ですね。
まあ、これは単なる壮大なる前振りなんですけど、はい、ということはやっぱり歴史があるということは、歴史があるとか人のバリエーションもまあかなりあると。
おっしゃる通り
です。弱すぎのバリエーションもかなりあると
。おっしゃる通りです、
ね。広州ではやっぱりトンガン流なんでね、はい、昔ね。
そうですね。
今やもう無賛無償しましたけども、はい、最近どうですか。
最近はですね、はい、まあ、広州もやっぱり一中国の都市なので、
はい、
やっぱり厳しいことは厳しいです。
なるほどですね。
ただし、広州ならではの、まあ、楽しみ方
ならでは、まあ、それをちょっと聞かせてもらうじゃないですか。
そういうところはございます、
ね、はいはい、例えば、
例えばですね、はい、まあ、まあ、これは中国 全部の都市に言えることなんですけど、やっぱり駐在員の楽しみ方として、
はい、
やっぱりカラオケが一番目に来るのはもう
間違いない。
で、単身赴任の方は大体、はい、現地妻をカラオケで作って契約のもとに
契約なん
で、はい、もう基本的に契約です。
それは口約束なんですか、その契約というのは。
あのですね、はい、なんか企業によっては
企業なんですよ、企業って
契約書があると。
本当ですね、企業によっては、まあ、赴任して直後にですね、まあ、ブリーフィングをやると、駐在員としての心得というものをやると。で、万が一その、はい、現地妻を雇った時の心得というのを真剣にやると会社もあるっていうふうに聞いてます。
これね、さっき千田、
はい、
さんはその広州って日本日系の、はい、まあ、有名企業いっぱい来てます、
はいはい、来てます、は
い、いわゆる我々が聞いたら、あ、なるほどって思うような企業の人たちもそういう講習を受けてるってことなんですか。
ちょっと、まあ、
具体的な名前は出てきますけど
答えにくいところはありますけど、はい、まあ、そういうふうに、なことをやってるというふうには聞いております。で、具体的に言うとですね、
はい、
例えば、口、さっき今カロさんがおっしゃったように、口約束じゃなくて、
はい、
書面で、例えば月々 の契約料はこれぐらいと、
はい、
あとお別れ、まあ、当然日本に帰任するタイミングが当然ありますから、
はいはい、
その時はこういう形でやるよとか、
適齢金みたいな感じ、
そうですね、はい、そういうのも書面で交わしなさいっていうふうに推奨する会社もあるということです。
そうなんですか、
はい、
それでもほら、その付き合ってる間の、まあ、アクティビティもいろいろあるわけじゃないです
か、はいはい、
それも明文化するんですか。月に多分週に1回2回だけにしなさいとか。
あ、なんか企業によってはそういうことがあるらしいんですけど週1こう、うちに来てとか、
泊まっちゃダメよとか、
泊まっちゃダメよとか、あと週1回うちに来て、あとは、まあ、週何回お店に行って
みた
いな。
あ、
それそうじゃないと、なんかその いざ帰任するときにトラブル、う
ん、あ揉めるんだ
もう結構あるらしいので、まあまあ
はい、そうですよね。そこからなんか真剣なほら恋愛にこういうことっていうのはないんですか、うん、
単身赴任でもいろんな例があって、はい、独身で来られる方もいるんですよね、でそれで結婚される方とかも結構多いです、うん、で私の会社もですね、はい単身赴任、まあ、独身で駐在して結婚した方というのは何人かいます
。あ、そうなんですか、
あとは結婚してて単身赴任で来たのに、はいはいハマっちゃって、はい、離婚して現地妻に乗り換えたという人もいます。
あれが駐在あるあるですね。
ですから、まあ、さっきちょっとねあの別のお店でお話しましたけど、うんね、私子供が、はい、日本人学校に通ってるんですけど、はいはいはい、授業参観とかで明らかに綺麗な女の人がいると、
ひときわ違う、
ひときわ違う方が、
輝きを放っている女性がいると、
であれどっかの店で会ったことあるなっていう方も中にはいます。
なるほど、怖いですねそれ。例えばこういうところのお店と契約した方がいいですよみたいな、そういうのもレコメンデーションもあったりするものなんですか。そこまではない、
そこまではないですけど、
あるいはこう、まあ、脈々と受け継がれたそのどうですか、女性を調達するそのルートというか。
あ、それはもうお店に行ったファーストインプレッションで、はい、あ、そうそう、女の子によりけりだと思いますので、人それぞれだと思います。
っていうことはあれですか、基本的にその例えば、はい、例えばの話ですけど、はい、まあオフィシャじゃないにしても、はい、そのあるとある会社とどっかのお店が契約を結んで、はいはい、まあこのお店だったら安心なんで、はいはい、そこの お店を通じて女の子を調達しなさいみたいな、そこまではないです。それも個人でやるってことです。
はい、
そうです。面白い
ですね。コーポレート契約した方がなんか
そうなるとね、やっぱコンプライアンス的
なそこが来ちゃう
ところもありますよね。
はい、ミャンマーはどうなんですか。
ミャンマーは
契約的な
契約ず、妻はありますけど、はい、まあおそらく私も伝え聞いたところの話でしかないですけど、
あなた独身なんだから別にその
もうフリーでしょ。
もうまあ、まあ、やりたい放題できますけど、そこの契約妻みたいな感じのところは、はい、伝え聞いた話で数件しかまだ私も聞いてないんですけど。うん、
はいはい、
多分書面とかそういうのないですね。
ああ、そうですか、うん、口約束
で、で口約束でやってる分ファジーな部分がたくさんあるんで、そのお店で働いてる女の子っていうのが大体複数のアカウント、はい、フェイスブックのアカウント持ってるんですよね。
はあはあ、
でそれで個々 その、まあ、旦那さんとこう連絡取って、こういろいろこう問題が起きないように、圧力がないようにこううまくやってもらってるみたいですね。
ということはですね、一人の女性がですね、うん、複数の愛人契約を結んでるっていうふうなことですか。
基本的にそういう認識で、
デフォルトなん
だ。だから私もそういうお店に行くときは、まあ、そういう女の子がいたら、うんうん、まあ、複数のバックにこういろんな男性がいるんだなっていう、うん、
いう前提で話してるんですね。講習はどうなったんですか。複数、
まあ、中にはいるかもしれないんですけど、はいはい、もしかしたらいるかもしれないですね。
例えばその今、例えばキャメルさんが今言った Facebook、はい、アカウント複数作って連絡取るっていうじゃないですか。
はい、
講習ではどうやってこう連絡手段というか、
基本的には WeChat ですね。
WeChat でやるということですか。
はい、
じゃあ WeChat のアカウントをいくつか作るということもあり得るのか。
やっぱり WeChat は、はい、メールアドレスだけじゃなくて、はい、電話番号と、うん、あと、うんうん、銀行口座と紐付けたりとか、
ペイメントがあるから
ね、手続きがいろいろ難しいので、
うん、なるほど、
複数のアカウントを作るっていうのは中国ではかなり難しいんじゃないかなと思いますね。
そうなんですね。
はい、
ってことは逆に WeChat のアカウントを持ってるってことは、
はい、
ある程度信用が
そうです、ね、
できるかなということなんです。ね、それはすごくいいこと。
まあ、ただ私が聞いた限りで言うと、やっぱり複数の愛人契約をしている人は中にはいるとは聞いたことがあります、
ね。あくまでも聞いた話。
あくまでも私ではないです。
あと、まあ、ミャンマーのサイドの理由としては、結構そのお店側の搾取の構造がひどいんで、お客さんからこうお金もらっても、 ほとんどあのお店側にこう吸い上げられちゃうんで、
ひどい話だ
よね。あの複数のお客さん持って、であの基本的に給料はチップですね。もう
なるほど、
個々の女の子の給料はほとんどチップで賄われているので、
じゃあその時にいくらチップもらうかで結構勝負っていう、
は
い、
もうそれで勝負ですね。
いや、仮にその契約結んだとしても、はい、ほとんどそれはもう
もう多分あの
上納金で持ってかれる、
ママさんにこう上納金で持ってかれ
る、ママに搾取されるところですね。
そうですね。でそのママさんもさらに搾取されるので、あのママさんもママさんでさらに上にこう持ってくっていう。
すごいね。
でさらに私も今その上って誰なんだって調べてるんですけど、
調べてるのか
多分最近調べた感じ、調べすぎると今度あの消される
本当に消す、やばいとこに警察が、やばいとこ警察から政治家しかいないじゃない。
そうだからもう警察とズブズブのそのシンガポール系の中華人、中華系とかそっちになるんだなっていうのがあって、ちょっともうこれ以上はあの
触らない方
が、触らない方が、確かに。
そのさっきね、千田さんが言われた、例えばその契約する意味というのは、はい、例えばその記入する際のトラブルを防ぐためになっていることもありますけど、はい、ミャンマーではどうなんですか、そういうトラブルというか。
トラブルは、はい、まあ、あのちまちましたのはあるんですね。あのなんかこう、うん、こう仲良くなったこの男とその女がこう、はい、もしかしてお前って他の男にないみたいな感じで、小さいトラブルはあるんですけど、私の周りでは結構、うん、まあ、そのままあのその女の子と仲良くなって結婚しちゃったパターンの方が多
い、
結構そうですね。あのもちろんそれ直接言わないですよ。あの、まあ、あの風俗で仲良くなってさみたいな話じゃなくて、あのいつも行ってるバーでさ、
あー、う
ん、あのよくあの話す人がいるんだけど、その子と仲良くなってさみたいな、その話はよく聞きますね。
ちなみにヤンゴンでそういう、はい、まあまあ、エンペラーとか、はい、ああいうところで働いてる子たちって、はい、まあ、ヤンゴン出身の子なの？
結構田舎出身ですね、ほぼほぼ。
あ、そうなんだ。
ほぼ田舎出身で、でヤンゴンで一人暮らしじゃなくて、うんうん、あのこう六畳間みたいなところの部屋を、はい、川の字になってみんな寝て、
タコ部屋
で、うん、そう、タコ部屋で寝て、
その同居の人と一緒にシェアするみたいな。あの昔バンコクにいるチェンマイ
出身の子みたいな感じで、
それはもう名目上は社員寮みたいな形で、
社員寮とかそんな
感じで、中国も同じ、
はい、同じです、
基本的には同じです。
広州の場合はその夜の世界に働いている女の子たちって、
はい、
地元の子が多いんですか、それと
も広州とか深圳に限って言うと、はい、広州深圳は基本的にお金持ちの人たちが、
はい、
うん、市民としてはお金持ちなので、
な
やっぱりあのミャンマーと同じで、うん、割とあの農村部から来てる子たちが多いですね。あの広東省でも農村部、
はいはい、
あとは、近くだと湖南湖南省ですよね、
はいはい
はい、あと、四川省から来てる子たちが多い
なるほどなるほど
ですね。で四川省はやっぱりあの美人の都っていう
ところ、そうですね、言いますね、はいはい、割と四川の出身の子が多いですからね、はい、そこが供給源になってる
そうですね。
なる
ほどですね。だからもう、あの、いわゆるそのプロ市民というか新鮮市民とか公衆市民がカラオケ場になるっていうケースはかなり稀だと思います。
あ、そうなんですか、
ね、
特に新鮮はそう
なんですね。そうですね、まあ、新鮮自体はもともとあの、元々の喫水の新鮮市民というのはいないですから、
うん、いないですよね。最近ようやくなんか新鮮に生まれたっていう子ちょいちょい、
そうですね、50年経ってようやく、
ね、出てきた感じですもんね、
はい、
いないですもんね。
そうですね、はい、
そっかそっか。そのヤンゴン、ミャンマーで、はい、その夜の世界の子たちってその、はい、何をつてにこう働きに出るんですか。やっぱりその同じふるさとの子を頼るってこと
は最初は、あの普通の仕事、昼の仕事したかったはずなんですよね、彼女らも、
はい、
まああのまあ、ミャンマーも田舎の方って本当に産業がないので、それでやっぱこう出稼ぎみたいな感じで来るんですけど、結局その、まあ、英語も下手で、
はいはい、
日本語も、まあ、ちょいちょいしかできなくて、こう働く場所はあんまりなくて仕方なくこう夜の世界に入る。
なるほど。
でそこに一旦夜の世界に入ると、そこもそこで闇も深いみたいな、
あ、
まあ、そのエンペラー所属の女の子はうんと、まあ、そこの搾取構造に、まあ、こう飲み込まれていく。
なるほど、ね、
でフリーランスでやってる子もいるんですよ、
うん、
でフリーランスの子も なんかそのフリーランスの元締めみたいな人
がやっぱりいるんだ。
やっぱりいるみたいで、でその人たちにこういろいろ勧めかされて、うん、エンペラーで入りしてみたり、他のディスコで入りしてみたり、うん、あとこうお金がなあとお金がなくなってくると今度ドラッグとか、
あ、うん、
そっちに行っちゃったり、
そっか。
だからエンペラーなって入りしてる女の子も、はい、あの明らかにドラッグやってるだろ
うと、結構いる、
いますね。
肌感覚で何割ぐらい、そんな感じ。
1日に 5% くらいの女の子、そうですね。
結構いる方ですね。
フリーランスの子は大体 20% くらいフリーランスになってますけど、服装ですぐ分かるんですよ。エンペラーの子はあのドレスアップしてるんですよ、お店から提供されてる、
はいはいはい、
でそうじゃないフリーランスの子は本当に何だろうな、今から30年、40年くらい前の日本のそのヨレヨレの T シャツみたいな、あんなのをなんかこう頑張っておしゃれ風に見せて入ってくるんですけど、大衆で分かるんですよね。
あ、大衆で、
あ、この子ガスにまみれた匂いした、
あ、
この子はあのまともなこのシャワーとか浴びれてないなみたいな、大衆があるんでそれで分かるんです。
なるほど、は
い、でそういう子はもう大体フリーランスです。
あんまりそこは触らない方が、
触らない方がいいですね。
怖い。
でやっぱりエンペラー勤務だと、あの何か盗まれたとかあった時にエンペラーで文句言えるんですけど、フリーランスの子は文句につけようがないんで、
そっかそっかそっかそっかそっか。
で私実際のエンペラーで一回、はい、あのスマホ盗まれました。
あ、マジで、
はい、
大変だね、もらったり盗まれたり。
そうなんです、忙しいんですよね。
忙しいね、本当に。
もらったの？もらいましたね。
いきなりもらったのね。
もうあの着任して最初の1ヶ月半くらいあのもらいました。
早すぎでしょ。
でもどうなんですか、その、はい、まあ、エンペラーに限らないですけど、ミャンマーは割ともらいやすいんですか。
もらいやすいですね。
あ、そう。
でもあの前もどっかで話したかもあるかもしれないですけど、はい、私 の, あの同じ年代で、はい、同じあの現地採用の人で男だけで飲んだ時に、
はい、
もらったことあるかっていう話を一回したら、半分はもらったこと。
そんな打率高いんですか。
高いっす。
へー、怖いな。
その辺はどうですか、チャイナクオリティは。
チャイナはですね、
まあ公衆クオリティは
公衆クオリティです、
はい、
あんまり聞いたことないですね。
あ、そうですか、
はいはいはいはい、だからといって気をつけてるかっつったらなんか違うような気がしますけど、そうじゃなくて、ね、今のコロナウイルスないと思います
けど、ね、まあまあまあまあ、確かに確かに、それはそうですね。
あんまり聞いたことないですね。
あ、そうですか、
はい、
へ
え。でもあのエンペラーもエンペラーで、うん、あの正規の女の子、そのエンペラー勤めの女の子は絶対あの、うん、そういう行為を及ぶときに Do you have あの近藤、うん、絶対聞くんですよ、
うんうん、
でもそれでも抑えきれてないんですよね、あの店の中でもそういう病気が。
中国人って僕の肌感覚なんですけど、結構ノーコンドームだったりしません？
あの僕自身で言うと、はい、やっぱりそういうリスクもあり、あ、
ね、プロの子というよりも例えば契約結んだとか、
契約結んでる、
はあ、そうでもないですか。
いや、あの基本的にゴムはやっぱ僕自身が絶対つけたい方なので、あんまり聞いたことないですけど、
あの僕がつけてないって言うんじゃないですか。お願いしますよ。
でもあの中国に関して言うと、はい、本当に日本人は、まあ、割とモテやすいので、うん、女の子が本当に情が入ってくるので、例えばコンドームなしでもいけるかって言ったらいけそうな感じはします。
はいはいはい、やっぱまだモテます日本人は。
モテます、なんだかんだでモテます。
ああ
のいわゆるあの よく多分街でも見かけた日本人でも、日本でも多いと思うんですけど、
はい、
よく中国で見かけるカップルって、
はいはい、
女の人はすごい美人なんだけど、男の人はこうあんこ型とかおっちゃんみたいな、
あるじゃ
ないですか。あれは単純にお金なんですよね。
そうですね。
ああいう人に比べるとやっぱり日本人の方がまだこう清潔に見える
という
か、そういうのがあって、はいはいはい、日本人はまあ割とモテがち
な、ね、なるほど、まあそれなりに金も持ってるし、
そうですね、
まあ、見た目もまあ清潔感あるし、
そうですね、
まあ、まあ中国人の女性にしてみると、
はい、まあ、まあ好感度は高いと思います。
まだそれ変わってないですね。
変わってないですね。
ミャンマーはどうなんですか、日本人のモテ具合。
ミャンマー日本人って分かるとすごい好感触です。好感触です。
あ、そうなの。
でエンペラーに行く外国人って大体中国人、韓国人、日本人なんですけど、
はいはいはい、
中国人はご存知の通り、うん、こう こうなんか偉そうにしてる、うん、で韓国人も偉そうにしてて、うん、なおかつケチな、うん、で日本人はケチでもあのなんか服装を見ると一番日本人がスッキリしてるんで、うん、消去法で日本人が一番いい。
ああそれ中国も同じ、うん、結局あの中国に関してもその中国のカラオケ場が、日課にもたまにあの中国人とか韓国人来たりとかするんですけど、はい、嫌がりますからね。
あ、そうですか、
はい、やっぱり日本人がいい、
まあ、結構あの、ね、あの私もあのお客あの女の子と話してて、うん、ダイレクトに私は韓国人は嫌いだっていうのが
ありますね。それはあるかもしれないですね、うん、やっぱり偉そうにするとかね、うんうん、
すごいちょっとお二人に聞きたいんですけど、その、まあ、ミャンマーと、まあ、広州、うん、まあ、広州も本当に大きなエリアなんで、ちょっと国みたいなもんですよね、うん、でそのエリア の, そのいわゆる日本人ないし日本に対するその感情というか、まあ、要するに好意的かそうでもないかっていうのを含めて、うん、どんな感じですかね今。
うーん、あの広州というか、はい、まあ、広東省全域で割とあの昔から、うん、あの門徒開放してた歴史があるので、はいはいはい、それこそアヘン戦争以降割とこう外国人に対して寛容な
オープンですよね、関東省
雰囲気ですね。
そうですよね、
すごい雰囲気、あの、うん、広州もそうですけど深圳なんかさらにオープンな感じがしますね、
うんうん、なんかこう中国みたいな、中国っぽくないというか。
そうですね、う
ん、そんな感じします、
ね、そうですね、
はい、よくすごいいい意味でね、うん、
だからあの日本人にとってみたら、まあ、関東省が中国の全土の中で一番過ごしやすいんじゃないかなというふうに思います僕は、はい、あの上海よりも広州関東省の方がいいんじゃないかなと思います
。なるほどですね、はい、いやみんなほら日本人って上海に行きたがるし、はい、上海は過ごしやすいなんか僕は思っちゃうんですけど、まあ、広州今新鮮時代含めて、まあ、3年ぐらい
3年ですね、まあ、丸3年になりますね、はい、
どんな感じですか。その、まあ、上海も当然ね実はよくご存知なんですけど、
一回も僕はあの日本人として差別とか受けたことないですし、はいはい、むしろ日本人だから、はい、あの日本のこういう文化が好きなんだとか、はい、あの言われることが多いし、まあ、僕も家族帯同で行ってるんで、まあ、中国全般に言えることなんですけど、結構子供好きな国なので
、
逆にね中国人に日本人よりもねあのうちの子供たちはねよくしてもらってる感じがすごいします、はい、
なんかちっちゃな子供見ると日本人でもこう割とこう可愛がってくれるみたいな。
そうですね、夏場ですね、はい、あのまあ、うち、まあ、2人子供いて、下の子供はまだ2歳で、
はいはいはい、
外に出るときベビーカーみたいなのするんですけど、はいはいはい、やっぱり夏場暑いですから、うん、当然靴下とか履かないんですけど、中国人から見たら靴下履かないのは夏でもあの冷えて風邪をひくと。であの裸足でですねあのベビーカーを乗せてこう歩いてたら、はい、もう全然知らない中国のおばちゃんにですね、はい、いやそんなことしたらあなたのことも風邪ひくと
怒られるんだ、
早く靴下履かせろと怒られたことがあってそれくらい子供を大事に思ってる。
なるほど、
そういうのは日本もこういうの見習うべきだなとか思うときはありますね。靴下履くとかそういうのはどう、はいはい、どうこうのは別として
気にかけてあげるっていうこと
ですね。そうですね、
なんか中国の人本当に体冷やすの嫌がりますよね。
そうですね、まあ、飲食店でもねぬるま湯出てきます
ね。そうそうそう、本当そうですよね、はい、ビールも、ビールも今ようやく冷えたやつ当たり前に出るようにな
った。変ピンだって言わないとちゃんと出てこないです、ぬるぬるが出てき
ます。ですよね。ミャンマーはその辺どうですか、ヤンゴンのあたり、日本人に対する感覚。
日本人に対する感覚は、まず歴史認識から言うと、はい、うちはあの第二次世界大戦の時にあのミャンマーの本土でイギリスとドンパチやった経験はあるんですけど、はいはい、あんま気にしてないです。
あ、そうですか。
あのもうほぼ水に流す文化みたいな、あんま気にしないんですよね。でまあ、市内で見てみても、まあ、やさっきのエンペラの話もそうですけど、日本人に対するあの好感度っていうのはその トヨタをはじめとして、そのテクノロジー振興がまだ残ってる国なんで、もう得てしていいですね。いまだにあの街中歩いてて、うん、あの味の素って言われる瞬間とかあったりして、やっぱり日本のそういうあの浸透度は高いですね。でまあただあのカルチャーの面では今 K-POP がすごい強いんで、うん、まあ、そこら辺はやっぱり、まあ、もう押され気味ですね。他のタイとかも、うんうん、結構そうなんですけど。
日本人の有名な歌手とかタレントとか誰が
今若い子だと、はい、大体意外と歌えるのがキロロのなんだっけな、
あ、ベストフレンドとか、
ベストフレンドとかなんかそこら辺の、はいはい、ゆったりめのバラード系が、 ミャンマーで一番有名な日本の歌は、はい、あの長渕剛の乾杯。
あ、なんで？
あれミャンマー人超受けしてるみたいで。
マジっすか？
あれであのみんなで合唱できますミャンマーで。
本当に。
すごい。
あれとテレサテンで一晩回す。
それすごいね。
あれはやりやすいですね。
ちなみに広州で一番有名な日本人のタレント歌手というのは、
あのカラオケ場基準で申し訳ないんですけど、カラオケ場基準だとやっぱり、まあ、あのミャンマーと一緒でバラードなんですよね、うん、あのポップ系はやっぱり K-POP、
はいはいはい、
これはまた中国も同じ で、うん、でバラード系がやっぱり人気があるんですけど、うん、そうですね、中島美嘉が一番人気じゃないですかね。
雪の花とか、
雪の、あ、もう雪の花、はいはいはい、まさしく雪の花ですね、はいはい、あのカラオケ場がよくあの歌の練習のためによく雪の花と
か、ね、いや、やっぱそうですよね、
はい、
なるほどな、
なるほどな、
意外と新しくないですよね。
ね、そういうの、そうですね、
キロロもそうですけど、
そうですね、15年くらいタイムラグありますね。
あのもともとあの最近ようやく C ポップっていう
バンド
で出したんですけど、もともとのベースは実は日本の歌で、中国人自体がもともと香港のポップミュージックと台湾のポップミュージックしか聴けなかった時代があって、で香港が特に顕著なんですけど、はい、香港は大体日本の曲を、
はい、
関東語バージョンなのか、マンダリンバージョンとかにこうやってたのが始まりで、そこから入ってる人が多いですね。
なるほどなるほど。
あのさっきも出ましたけど、キロロのあの
なんだっけな、
蓬莱、蓬莱じゃないや、あ、蓬莱か、
蓬莱
とか、あと安室奈美恵の曲名忘れちゃいましたけど、うんうん、結構中国語バージョンで歌ったりする人多いですよね。
なるほどね。
なんか本人、その作曲した本人がわからないところでこうカバーしてる
結構
たくさんあるんですね。
へえ、うん、それはポッとこうカラオケで歌われたりするみたいな。
そう、そうですね。
なるほど。そうですね、我々がね、日本から外国行ってで一番最近です驚くのがやっぱりこう移動手段だったりすると思うんですけど、うんうんうん、日本はまだまあ、いわゆるウーバー、まあ、日本は今ウーバーイーツが結構ね、
うん、
浸透しつつありますけど、本来あれウーバーイーツっていうのは、まあ、サイドビジネスみたいなことで、
うん
うん、本来はウーバーっていうタクシーの、まあ、白タクサービスみたいなのね、うんうん、あとグラブ、あと、まあ、中央の DD ですかね、うん、まあ、そういうのを、まあ、海外に行くために我々頻繁に利用するんですけど、うんうん、その辺の事情っていうのはどんな感じになってますか、
ね、やっぱり中国はそこら辺はもう日本よりも圧倒的に進んでおりまして、あ、まあ、私も通勤も含めて、
はい、
ほとんど DD で移動してますし。
なるほど、通勤ですか。
そうです、通勤。私大体会社から家まで4キロぐらいなんですけど、ほぼ毎日 DD で通ってます。
あ、で往復、
往復、はい、で片道やっぱり200円ぐらいなんで、だから日本の地下鉄よりも安いじゃないですか。
で通勤に使うとはそれぐらい頻繁にこうピックアップできるってことです
ね。あ、できます。例えば、まあ、ここら辺はウーバーと一緒だと思うんですけど、うんうんうん、はいはい、自分の今の位置を決めて、
はい、
行き先を決めて呼び出す
ん
ですけど、
はいはい
はいはい、まあ広州はまあ大都会なので、うんうん、まあ、およそ大体10秒以内に車は捕まって、大体1分以内には車が来て、いや1分以内にいいですね、2、3分以内には車が来て、はい、もうそのまま
乗れちゃう、ドアツードアで、
ドアツードアで行けちゃうと。
へえ、それがすごいな。
すごい交通、公共交通機関いらなくないですか、それだったら。
ですからね、ナショナルサッカーにはあんまり言えないんですけど、はいはい、私は広州に赴任して、その前は2年間、震災と香港にいましたので、広州に来てからまだ一度もですね、
はい、
公共交通機関に乗ってなくて、要はいわゆる地下鉄とかバスとか乗ったことなくって、もう DD が便利すぎて、安すぎて。
必要ないですもんね、乗るのわざわざ。
もうだから通勤するのも DD、カラオケ行くのも DD。エロマッサー行くのも
DD。 何でもかんでも DD と。
そうです、はい。
そして支払いは、
支払いも WeChat と。
ノーキャッシュで。
ノーキャッシュで。だからもう僕お財布の中にですね、
はい、
入ってるのはいつも100元以下ですね。100元でも日本円で1500円ぐらいですかね、はいはい、今ね。だからもうそれ以下なので。
ちなみに中国にも現金使う場面って どういう時がありますか？
ほぼないです。
ないっすよね。
さっきね、はい、別のお店でも話しましたけど、はい、ホームレスとかも QR コードを持っていて、これでお金くれというような世界なんで、ね、
屋台もそうじゃないですか。
そうですね、はい。
でそんな中であえてなんか現金使わなきゃいけない場面っていうのは強いて言えば何がありますか？
ないんじゃないですか、ね、
ないですか、
うん、
もはやもういらない財布は。
いらないです。
スマホで
とにかくあのお財布の中身よりも、携帯の充電が、はいはい
はい、それが
大事、
ね、充電なくなった瞬間をもう積んでしまうみたいな。
そうです。でやっぱり日本よりもそこら辺が進んでて、はい、店の至る大体の店にですね、まあ、充電を借りれるところがやっぱりある
んです。ああ、そこは需要があるんだ。
1回1元ぐらいで借りれるところがあって、
はい、
もう中国人にとってみたらお財布の中身よりも携帯のバッテリーの方が
重要
だと思うんですね。
なるほど、はい、
死活問題ですもんね。
そうですね。
いや、そう考えるとね、中国人でスマホってどれぐらいのサイクルで買い替えるものなんですか？はい、結構その使用頻度が高いじゃないですか。
結構ね、最近ファーウェイ、はい、まあ、OPPO とかも機能がかなり増えてきてるし、うんうんうん、むしろそのiPhone よりも機能的には量が増えてることもあるので、そうですね、うんうん、あとかつその今中国人がどちらかというと高級志向なので、うんうんうん、割とサイクルは早いです。
もう1年に1回とか
1年に1回、下手すると1年に1回ですね。
マジっすか。日本より早いですね。
早いですね。
早いですね。なるほど。その辺の事情ミャンマーはどうですか？
まずスマホの話から入ると、
はい、
スマホはすごい安いですね。やっぱり現地価格に合わせてますね、
うん、
だから最安だと日本円で1万円くらいから
1万円くらい
スタートして、売り上げのボリュームゾーンが1万円から2万5000円くらい、で、まあ、女の子の話と絡めて言うと、うん、このゾーンのスマホを持ってる女の子じゃないと擦れてるんです。余計にお金もらってるから。2万5000円から4万円くらいの用はあります、
はい、
サムスン持ってますとか、
はい、
ってなってくると、あとファーウェイか、はい、持ってますってなってくるとちょっと擦れ出すんです。
なるほど。
で、あと、まあ、それより上、例えば iPhone の型落ち、持ってますっていうのは、これ、論外、うん、みたいな感じで、しない方です。で、その iPhone も、基本的に iPhone の最新の入ってこないんですね、やっ
ぱり。
で、iPhone の型落ちみたいなやつがそこら辺、街中で売ってるんで、まあ、それを兆候があって、こう、みんな買ってる感じです。
なるほど。ところが、その今言った、
はい、
まあ、安心できるゾーン、1万円から2万5000円と、はい、メーカーでいうと、どういうメーカー
シャオミ、
シャオミ、はい、
シャオミとあとオッポ入るかな、
はいはい、
あとインド系のよくわかんないやつ、
ああ
なんかパッと見iOS みたいなディスプレイなんですけど、うんうんうん、触ってみると全然 iOS じゃないみたいな。
ということはまずミャンマーで夜まで遊ぶときに、
はい、
ジョーの、まずスマホチェック、
まずチェックポイントナンバーワンはまずスマホ、
はいはい、シャオミか、うん、
はい、
OPPO であればまあ安心
できる、まあまあ、まあまあまあ OK、
そっから見なきゃいけないのか、
OK ラインです。
ギャラクシーはちょっと危険だと、
ギャラクシーもダメです、
はい、iPhone だったらもう論外と、
論外
なるほど、
うん、ペペっていう
分かりやすいじゃないですかこれね
まあもっと、ね、もっと結構他にチェックポイントあるんですけど、
はいはいはい、でも今中国はどうですか、その端末で言うと。
ね、はい、やっぱりまあさっき言ったようにファーウェイの、はい、人気はどんどん上がりつつも、うんうんうん、なんだかんだ言ってね、iPhone 好きなんですよね、中国人。
中国人好きですよね、iPhone。
好きなの。みんな。なんでか好きなんですよね。
そうなんですよ。
やっぱ大中華しそうなんで、
はい、
ファーウェイすごいんだろう、すごいんだろうって言うんですけど、
うんうん、
実は iPhone も好きなんだよねっていう。
欲しいのは実は Apple だったりするんですよね。
ですね。だからよく僕は日本に、2ヶ月に1回ぐらい日本出張で
帰
って
くる
んですけど、たまにナショナルスタッフにちょっとiPhone を買ってきてくれとか言われるときあります、
ね、はいはい、なるほどですね。僕も iPhone 正確なことありますよ、中国人、
ね、日本で買う iPhone が、ね、一番安いらしいんですよね。
あ、そうなんですか、うん、為替の問題とか、
為替の問題とかもありみたいですね。で、中国と日本との価格差がだいたい1万から1万5千円ぐらいあるみたい
ですね。そうなんですか、
はい、
香港で買った方が一番安いという時言われたことがあったんです
けど、今香港よりも日本の方が安い
です。あ、そうなんですか、なるほど。
で香港の場合は確かね、経営なんかね、 通信会社と契約しないの
かも
し
れ
ない
ですね。ああ、じゃあ単純端末だけじゃダメなんだ。
そうですね、SIM フリーだとね、確か販売してくれないはず
なんですよ。
外国人です。
なるほど。でちなみにそのミャンマーで、はい、今その移動手段としては何が一番こうメジャーなんですか？
移動手段はやっぱりアプリはもうグラブ一強ですね。
ウーバーはアセアンはグラブだよね、やっぱね。
そうなる。
確か、まあ、ベトナムの話しか分かんないんですけど、うん、あのウーバーはあのグラブに食われたんですよ、ね。
うん、
でミャンマーも確かそのはずで、
中国で DD にウーバー食われたんです
か？そうです。もともとだから、ウーバーが出だしたんだけど、
はい、
まあ、ウーバー自体があれじゃなかったでしたかね。DD の子会社、
合弁かなんか、
合弁かなんかなってるんですよね。ちょっと間違いだったら申し訳ないんですけど、
それで DD、はい、あれ国策ですもんね。
そうですね。
食、はい、っちゃったんですね。
DD はもう便利ですよ。もうどこでも連れてくれますね、本当に。
あとなんかあの、代行運転もあるじゃないですか。
代行もありますね。
ちょっとすごい。
あれ面白いですよ。あの、日本の代行と違うんですよね。あの折りたたみのね、あの電動自転車持ってくる。
そうそうそう。
そうそうそう。日本だとほら軽自動車ですね。
二
人スタッフじゃないですか。
はい、
中国だと僕が使った限りでは、その一人で来るんですね。で電動の折りたたみ自転車持ってきて、
はい、
でそのお客さんのトランクにそれ入れて、帰りはそれでもう戻るみたいな。
セグウェイっていう選択肢の人もいる
らし
い。そう。いるらしいです。セグウェイで来て、セグウェイをトランクルームに乗せてくる。
セグウェイはあるんだ。
あの普通ですよ、深セン、広州はセグウェイ通勤とかよく見ますよ。
本当に、
はい、僕ね、あの赴任した当時はね、そのセグウェイ通勤の人見た時にね、はい、ここって近未来都市なんだ
と思いました。思う思う
セグウェイ
セグウェイ、はあ、すごい。行動走っていいんだ。
あの走ってますね。
はあ、すごいな。
そこの法の取り締まりも何も動きはない。
あのね、そのセグウェイまではね、うん、ちょっとまだないと思うんですけど、うん、今中国ってあの、はい、カルロさんよく中国出張されて、はいはいはい、よく、うん、あの電動バイク、うん、電動自転車
見ます。音もなくすぐと来るやつね。
あれ危ないでしょ。
危ないですね。
あのようやくね、上海で規制されだ
して、あ、
上海はもうダメ。だから、まあ、広州とか深センとか、はい、沿岸の大都市はまだ普通に走ってて、
な
危ないです、本当に。
あれ、自転車じゃないですか、うん、結構逆走してくるんですよね。
もうあの交通ルールも誰も
守ってないですね。で、あのバッテリーが夏はたまにこう発火するじゃないですか。
そうそうそうそう、
あれ危ないですよね、あれ。
誰の中古車地味にミャンマーにも、
ね、あ、マジで、
そう
なんです。だから普通あの、ミャンマーの普通の自転車って日本の中古車が回ってくるんで、あのチャリンチャリンってなるんですけど、たまに中国のそれが回ってくることを想定してない頭の中で、それスッとこう来られて、
怖いよね。
そうですね。
ですよね。
あのさっきのその IT の DD の話とちょっと似てますけど、あの今中国で出前の Wi-Fi のサービスがあるじゃないですか。で、Wi-Fi の運び屋さんたちは大体電動自転車持って運んでるので、うんうんうん、もうあれがないと多分死活問題になっちゃう。
あ、そうなるんだ。へえ。中国のそのデリバリーサービスっていうとどこが一番メジャーなんですか？
やっぱりあのワイマイじゃないですかね。うん、はい。
あとなんかバイドゥもなんかやってるん
です。バイドゥも、あ、でも
僕ね、上海レッスンの時に、はい、やったら見たんですよ、バイドゥのあのデリバリー。
あ、本当ですか？上海は違うのかな？
いや、わかんないですけど。バイドゥのあの同じようなウーバーイーツのそのカバンみたいなのあるじゃないですか。
僕よく使ってるのは、はい、美しい、まあ、団長の団で、
はいはい、
メイトワンっていう、
はいはい、
まあ、メイトワンがもともとあのバイドゥ、あのなんかワイマイのサービスをしだしたんですけど、
はい
はい、やっぱ黄色と黒のユニフォームを着て運んでる人たちですね。
なるほど。
そこが一番もう何でも運んでくれますよ。
そうですか。買い物代行とかも、
買い物代行も含
めて、あ、やるんだ、はい、ミャンマーはその辺サービスどうぞ。グラブにこう、
はい、
他の国だとグラブのそのはい、いわゆるバイクとタクシー
とか、そうですね。で、今そのデリバリーの方は、うん、ミャンマーが黎明期で、今グラブのフードが始まって、
はいはい、
であといろんな資本があのこうデリバリーのサービス始めてるんですよ。
中国資本だったりと
か、そうそうです。日本とか
も、いや日本もさ、
日本もやってる。
はい、で、ただやっぱりミャンマーってこう道路がいかんせんこうあの整備されてない上に、
インフラがね、
あのプラスあの雨季がすごい雨降
る、はいはいはいはい、川になる。
川になっちゃうんで、あの注文してもこう2時間後に届くとか、KFC のチキンが2時間後に届くみたいな感じの事態になりがちなので、うん、今こういろいろこう、まあ、試行錯誤を重ねてる感じですね。
それ結構大きいよね、その気候とかの条件で。
そうっすね。ただみんな人はいいんで、あの、
はいはい、
大雨の中こう こうびしょびしょになりながらデリバリーしてくれた子が、あの申し訳なさそうにこう届けてくれた、
ほらほぼ国語さんってなっちゃう、
いいよいいよって、
この辺がね、中国はね、やっぱ
厳しい
個人主義だからね、殴ったりとかするらしい、
そう、
ちょっとでも送るとね、遅れるとね、殴られるらしいんですよ。
マジっすか。
中国人はね、基本的にもう自分さえ良ければいいので、
まあまあまあね、まあね、なるほど。
だからね、ワイマイの運転手さんも結構必死みたいな。
なんかそれって結構その労働者の中で階級ができやすいような感じもありますけど。
とは言いつつもですね、その出前の人たちも頑張れば、はい、僕聞いたのは月3万円ぐらいはいけると。
いいっすね。
月3万円さ40万超え
ですか。いいっすね。
稼げる人は稼げるとき
だから、今東南アジアだと大卒で人には働くよりもグラブでタクシーに頼まれた方が、はいはい、稼げるような状況になっちゃったり、ベトナムレベルくらいの経済規模だともうそんな状況です
ね。あ、そうなんですね。下手になんかこう会社勤めするよりも、
もう
そういうテクノロジーを使ってなんかいろいろ自分でやった方がいいよみたいな、
だからどこら辺に客が多いのかとかのマーケティングの部分とかも自分の頭の使いようなんで、まあ、
確かに確かに、中国のそんな感じがあります？
そうですね、それはすごい感じますね、やっぱりまあちょっと話は若干それるかもしれないですけど、はい、昔は日系企業に勤めてれば安定もしてて、給料もそこそこ高くてっていうところがあったんですけど、今は逆に民族系の会社に入った方が給料も高いし、
ああそうですか。いや、初任系がだってすごい今、
そうですね、特
に広州のあたり高くなりますよね。
僕なんかね、どっかでネットで出回ったね、ファーウェイの給与明細みたいなのが月100万とかですよ、20代の人間。
すごいな。
そうですよね。やっぱね、日系企業は無理です。ただ、日系企業で働いてる人は何がいいかっていうと、決まった日に必ず給料が振り込まれるっていうのが結構中国人にとってみたいかなりのプライオリティなんです。
ということは、そういうことは
逆に言うと中国の企業層でもない。
中国の企業は、個人で言うと、
はい、
例えば毎月25日がお給料日ですっていうのに平気で遅れますし、
は
あ、あと会社の企業間での支払いも、
はいはいはい、
キャッシュフローを低減させたいから遅らせようとするっていうのが結構多いですし、
ああそれなんか昔ね、中国 の、 家電量販店がなかなかうまく立ち上がらない理由の一つに、その流通が長くなればなるほど回収が難しくてダメだみたいな、それにやっぱり関わりますよね。
そうですね。
なるほど。
だからね、なんかやっぱり私のお客さんでも大陸系 の、 会社もあるんですけど、毎月毎月ね、ヒヤヒヤですよ。ちゃんと期日通りにお金が入ってくるか、あ、まあ、結構うちの会社財務が厳しくて、
はいはいはい、
1日でもずれるともうかなり言われちゃう。
それはそうですよね。
で、日系企業だとそれ心配ないじゃないですか。
とりあえず、とりあえずですね。
中国系でね、半官半民みたいな会社も平気で送らせてくるんで、
は
い
は
い
は
い、
あ、そうですか。
そういうチャイナリスクはあります。
なるほどな。それは働く人にしても同じで、給料がちゃんと決まってい
く、給料がちゃんと払ってこないっていうのも結構多いですね。で、そういう安定感からすると日本はまだ日系企業の方がまだいいっていう人もいます。
なるほど。
で、大陸系で、大卒の例えば25、6歳の子が、
はい、
月2万元もらえますと、日系企業では2万元もらえます、
はいはいはい、
ただ、大陸系の企業でいくと2万5000元もらえます。ただ給料が安定しないと日系企業を選んだりする子も、はいはい、まあ、多いです。
そうか、そうか、なるほど、なるほど。
まあ、ミャンマーもその点は結構ありますね。給料の支払いの目っていうよりも、雇用規則を作るか作らないかの目
なので、
一応メンバーの労働法の中でこう雇用規則を結んでこうこうにした方がいいよみたいなのはあるんですけど、まあ、マストではないんですよ。
強制ではない、
でもやっぱり日本がこうミャンマーに入ってきたら、やっぱりそういう雇用規則っていうか、そういうのを一通りこうワンセット揃えた上でこう運営するんで、
確かに
同じ給与だったら多少ちょっと働きづらくても日系企業ってなりますね。私の付き合いのあるローカルの企業とか、雇用規則がないんで、有給ないし、オーバータイムもないし、 まあ、逆を言うとあの出勤時間もあの、うん、こう曖昧なんで、うんうん、8時出勤のところを9時出勤でもなんか7で OK みたいな。
へー、そうなるんだ。
ただ深夜にあの社長にこう電話で呼び起こされるとか全然ありえるみたいな。
まあ、キャメルさんのツイッターとかでね、はい、まあ、もう公言されてるんで、まあ、言っちゃっていいと思うんですけど、
はい、
まあ、人、人材ビジネス、
はい、人材です
ね、
はい、
されてますよね、はい、でミャンマーの人を例えば外国に送り込むこともあるわけ
ですね、はい、そうですね、はい、
そうすると労働市場ってやっぱり、まあ、まあ中国、日本、
はい、
韓国みたいな感じになってくると思うんですけど、
はい、
どうですかそのトレンドというか
今のところは、はい今、まあ、そのワーカーですね、いわゆる出稼ぎ的なところでいうと、まあ、中国、韓国、日本の中では、うん、日本が今一番人気があるんですけど、ただ、うん、アジア全体で見ると、出稼ぎ先はあのタイが一番人気になります。
え、あ、そうなんだ。
あのなんでかっていうと、はい、その出稼ぎのビザとか、物々の手続きが一番緩いから。で、まあ、言っちゃなんなんですけど、あの不法労働も可能な。
はいはいはい、
なのであのミャンマーのお金のない人たちが行く分には一番楽なのはタイですね、うん、で次がマレーシアとシンガポール、うん、マレーシアとか造船とかですね、うん、造船とか、まあ、そこら辺に行くところで、うんうん、まあ、多少英語できることかは人気で、
うんうん、
まあ、シンガポールもそれについてみた感じで、うん、で日本の場合はそのあのエージェンスに払うあのお金がまあ、2500ドルプラマイあの500ドルくらい必要なので、
うん、結構払うんだね。
まあミャンマー人にとってはかなり
大金だよね。
うん、
そうミャンマーの出稼ぎ労働者さんたちの、はい、メインの従事する業種って何なんですか。はい、建設業とか。
日本は、まあ、もう金からキリですね。
うん、
やっぱり北日本の方だと水産業とか農業とかになります
けど。
やっぱりその、まあ、名古屋とかそっちの方が製造、はい、特に自動車関連産業、
そのラインに入ってるみたい
な。で、あ、東京になると今その、まあ、東京オリンピックとかの、うん、まあ、ラッシュがあるんで建設業とか、
うん、
結構こう幅広くやってますね。
ちなみに年間でミャンマーから日本に何人ぐらい労働者って、はい、あの全体として
今増えてる途中なので、はい、あの実測値が出てないんですけど、はいはい、グイッと出てる、
あ
の上がってる感じで、
年率どれぐらい伸びてるか。
結構今そのフライあのこう何て言うんですか、こうガッて上がる瞬間に
垂直立っちゃうみたいな、
うん、そんな感じなので、去年私が日本で送ったのミャンマー人送ったのは9人なんですけど、
はいはい、
今年もう確定してるのが、まあ、50人
はは去年1年で9名、
はい、
で今年もう確定じゃ50名、
はい、50名だからペース的に今年中に多分80名になって、
じゃ10倍近い感じ、
来年多分あの150行きたいな。
それってあの急速にそうなった理由って何かあるんですか。
一番の理由は、はい、今その日本に来てるワーカーってベトナム人が多いんです
よ、
うん、なんかそんな感じ
です。ほぼほぼベトナムで、まあ、ちょいちょいフィリピン、インドネシアっていう感じなんですけど、はい、みんながみんなベトナムにそういうワーカーを求めすぎて、あのいい人いなくなっちゃってるんですよ、
うん、
でその中でさらにその労働しあのこうワーカーを求めるとしたらどこから来るかというと、はい、もう残るところミャンマーじゃんみたいな感じになっていて、それでそのリプレイスメントが進んでるっていうです
ね、確かに、うん、あの日本に来てるワーカーさんベトナム人増えましたよね、
うん、
もう飽和状態ってことなんですね。
飽和ですね、
うん、
なんか田舎から出てきて日本語も全然わかんない、うん、なんかこう印象だけの面接でとかで日本に送り出すみたいな、それが状態化してるところも中には、
ね、
うん、中にはあるので、それを考えるとまだこう人材のプールがあって、もう日本語を勉強する余裕があって、うんうんうんうん、でしかもこう日本でこう一攫千金したいみたいなモチベーションが溢れてる今ミャンマーは、それも
増えてるんだ、うん、いや確かに、ね、ベトナム今東京都内でもあのベトナム人マンションが結構増えてるんですよ。あの
増えてますね。
築40、50年ぐらいのマンションで、うん、駅から歩いて20分ぐらいのところがターゲットになってるみたいなんですけど、はいはいはい、そこにベトナム人が出割ると、うん、もう自分で買っちゃうんです
よ。も
う
固まった方が管理しやすいんで、
それで住んじゃうんです
って
、うん、で割とそういう物件があの都内にもあるんで、そういうのに確かにベトナムって増えてる感じがしますよね、うん、
で ベトナム、まあ、実際これから の, あの動向としてはベトナム人ってこう中国人と一緒でこう俺がって感じ で,、うん、であのプライベートも酒飲むわカラオケするわみたいな感じなんですけど、ミャンマー人かなり控えめで日本人と同じなんですよ。
あ
一歩引くみたい
なメンタリティがあるんだ。
そうですね。であの仏教の心が強いっていうので、はいはいはいはい、ベロンベロンに酔っ払わないみたいな感じで、
なるほど。
なのであの管理しやすいんですね。
そのミャンマーから日本に来る人たちってその大体どういうその、まあ、階層というか、
階層は、はい、大体下の下はいないですね。やっぱりそのエージェンシーフィーがあるんで、はい、2500ドルくらいの、なので大体中のやや芸か中のやや上くらいですかね。
じゃあまあ高等教育は受けたぐらいの。
そうですね、大体あの高校中退くらいが。
なるほど、
うん、はい、ボリュームゾーン高校中退と大学卒業、うん、
ああ、うん、大卒も来るの。
大卒もやっぱりあのホワイトカラーの仕事が全くないんで
ミャンマーで、
はい、でホワイトカラーの仕事をしてもあの月給がにあの200ドルスタートなんで。
あ、じゃあミャンマーでせっかく大学卒業しても、うん、ホワイトカラーの仕事がないから、
はい、
タイとかシンガポールとかに行っちゃう。
行っちゃうってことですね。
そ
こで、もっと言うと教育のレベルも低いので仮にエンジニアリングの仕事を、うん、あの勉強しても、
うん、
それを海外で活かせる仕事がない、
うん、
でミャンマーでも安月給だったら肉体労働
で、はいはい、
そこの論理は働きます。
だからじゃあ大卒とかでもブルーカラーの人とかも結構いるんですか？
います、います。工業団地で働いてるワーカーの何割かは、
はい、
大学で勉強しながら働いてる子と大卒の子はいますね。
へへ、今ミャンマーで人口は何？
5000万
です。5000万、
はい、結構多いんですね。
そうですね、まあ、ベトナムほどではないですけど、
うん、ベトナムで今9000万
くらいです
ね。なんかベトナムは20年後ぐらいにもう日本抜いちゃうんです
よね、うん、
かつ平均年齢も若いから。
ベトナムの勢いに比べるとミャンマーは多分ちょ、
まあ、緩やかな
感じですね。
ASEAN全体的に平均年齢若いですよね、
基本
ね。
確かに、
あ、ミャンマーの場合今平均年齢が確か26歳
とか。そうか、若いね。
日本今44歳。
そうそうそう
まさに僕ぐらいです
ね。本当そう。
で今あの経済のレベルが、
うん、
30年前でバンコクとよく言われ
るん
です が、ヤンゴンに限って言うと、
はいはいはいはい、
っていうことは30年経った時にどうなるかっていう、
うん、
人口ボーナスギリギリ終わるか終わらないくらい
ですね。
だからこの30年間がミャンマーの経済の勝負です
ね。
もしかしたらそのポシャッと落ちて終わるかもしれないし、こうバンコクとか今のホーチミンみたいにこうグッと伸びるかもしれないし、そこの岐路に立たされて。
確かに、まあ、過去30年とこれから30年考えてサイクルは間違いなくこれから30年の方が、まあ、早いですからね。
そうですね、賞味期限が早くなって
るんで。そうそうそう、
あのミャンマーをこう地図で見ると、うん、位置的に中国とも接してるし、
はいはい、
インドとも接してるんですよ、ね。で、まあ、中国と、まあ、今ミャンマーとの関係もあるけど、
うんうん、
インドの経済成長次第のところもやっぱりあった。
そうですね。で今そのインドとミャンマーの経済のそのつながりって大したことないので、
うんうん、
まあ、今あのインドの経済は今一つですけど、うん、そこ あの影響はあんまり受けてないです。
それはやっぱり産業構造なんですよ。
あの、まあ、物流ですね。
隣の国にあるのにもかかわらず、
もうあの国境地帯がもう山間部で、
ああ、うん、なるほど、
まあ、もしかす私も行ったことないんですけど、下手すると車通るよりも象で歩いた方が絶対あるんじゃないかなと思うんですけど、
それくらい険しいんだ、
うん、なのでまあそういう、そう工業製品作ったものを行き来するような物流状況ではないです。少なくともあのミャンマーとタイのつなぐそこの道路も、
うん、
私あの3回バイクで行きましたけど、そのなんだろうな、こうボールですくったようなコンクリートの穴ばっかりで、
はい、危ないねそれ。
バイクで行きましたけど死ぬかと思
って。あの多分これ小さな よくご存知なんで教えてほしいんですけど、僕のイメージですけど、中国は割とその産業の幅が広いじゃないですか、
はい、
それこそも製造業、
うん、
広いですけど、うん、インドって割とこうなんか幅があんまり広くないような気がするんで、
あのね、はい、僕も、まあ、深圳と香港に行った時に、はい、まあ、ちょうどお客さんがインド、まあ、 バンガロールなんで、うんまあ、インドの中でも一番進んでる方だと思うんですけども、はい、それでもね、インドと中国のやっぱ決定的な違いっていうのが、インフラです。
インフラ、
あ、あのね、道路にしても電気にしても水道にしても、はい中国よりも20年ぐらいは遅れてる。
あ、本当に。ただやっぱりサプライチェーンの問題当然出ます、
ね。サプライチェーンはかなり難しいですね。
ですよね。
はい、あの生産労働人口は、中国に次ぐぐらいの人口を持っているにもかかわらず、はいはいはい、なかなかそのインドが、経済成長しないというのはそこが僕は一番大きいと思っていて、あのインドに出張するたびに、はい、まあインフラひどいね、あのやっぱりあの道路にしても、はい、メイン道路しかないからしょっちゅう渋滞しちゃうし、うん、で道はガタガタだし衛生的にも悪いし、これやっぱりだよくね、それでインドに出張して、はい、中国に帰ると、うん、自分の国じゃないので、中国に帰るってホッとしますもんね。
すごくこう進化してるというか、
中国って進んでるんだって思っちゃいます
ね。ミャンマーもまさにインドのそれと同じような状況に陥ってて、都市部のインフラは整ってないし、あの都市間のインフラが整ってないっていう弱点があるんで、うん今あの主に日本の ODA を、はい、とか使って、うん、今ヤンゴンの中にある山手線があるんですけど、はいはい、そこ改修工事して、うんうんうん、であのヤンゴンとあと第二都市のマンダレー、うん、その間の鉄道も今改修工事してます、
はいはいはい、
であとあのバンコクってあのこう下道と上道ってあるんですよ、はいはいはい、でヤンゴンも今その上道を作ろうとしてる、うん、それもさらに作る予定があって、でそこ今、うん、着手してるんですよ。
あまだ時間はかかりそう。
そうですね、完璧に揃うのはあと20年か、うん、あそうなんミニマム20
年あ結構
ポテンシャルはね、あの、まあ、ミャンマーにせよインドにせよかなりあると思うんですけど、はいはいはい、やっぱり中国はもともとインフラを作ったベースが早かったっていう歴史がある
ので、うんうんうん、そうですね、う
ん、であとそれどんなに早かったんですかね、中国は。
やっぱりもともとその僕が聞いた限りで言うと1970年代から80年代にかけて、まあ鄧小平さんがまず深センからも開発してったっていうところもあり、であとまああのもともとね、あの中国植民地ではないけども、あのヨーロッパ各国のまあ疎開みたいな形になってて、インフラがそこそこあったって、
なるほどなるほど、
開発のベースがあったっていうから、まあ、もともとそういうのはしやすかったっていうふうには聞いてます。
なるほど、ね、はい、そこはやっぱり後でなさになりましたね。
ありますね、はい、
なるほど。
その点あのミャンマーって第二次大戦終わってすぐに独立して、
はいはい、
社会主義とか軍事主義でこう、はいはい、こうなんかこうずーっと閉ざされた国になってしまった、うん、あれがもったいないんですよ、うん、本当はあの、第一次世界大戦が終わった当初っていうのはロンドンの次にあの初めて電化された電気が通った、
ね、
そうなのイギリスの植民地 で第二次世界大戦が終わった当初はあのバンコクよりヤンゴンが豊かでバンコクから買い付けにヤンゴンに来
てる
状況だったの、あの時計が止まっちゃったんですよ、50年、60年そこがもう非常に
もったいないね。
それはやっぱり政府が不安定だったからっていうところ。
そうですね。あと、まあ、あのアンチ帝国主義だった
ので、はいはいはいはい、
イギリスと同じことは絶対したくない。でその一環として今ミャンマーって昔のイギリスの植民地だったのにもかかわらず決まってみんなを通行
ですけど、
それってなぜかっていうと、うん、あの独立した時にあのイギリスが嫌いだから
でも逆のこと
やっ
ちゃう。逆にしよう。あ、そうなんですか。
いやなんか国によってやっぱいろいろありますね。
面白いですね。
この話は本当尽きない、面白いな。
普通だったらね、あの左側通行のはずですけどね。元植民地だったらね。
そうそうそう、面白いですね。
なんかあの国の発想っていうかミャンマーっていう国っていうのがメンタリティが日本と一緒で、うん、極端から極端に走りやすいんです
よ。はいはいはいはい、
だからその先走った時がガーッて行くんで、昔で言うとミャンマーが攻め入ってアユタヤを滅ぼす戦闘力を持つみたいな、そんな感じなんですよ、
う
ん、
なるほど。
だから今 そのコロナウイルスの件も、うん、Facebook で一、人武漢から帰国、ミャンマーに入った中国人が、感染疑い、疑いのレベルだったんですけど、その人 その 飛行機から出て、うん、こう全身こうあの防護服の人に連れ去られて、うん、降りてくる姿の写真とパスポート写真、
そこまでや
んこれをセットであの Facebook に上げられるんですよ。
これきついな。個人情報とかも一切関係ない
です、ね、関係ないですよ、おっかないですよ、これ
これはきついな。
だから私これからミャンマーに帰ったらもしかしたらその目に遭うかもしれ
ない。ああ、そっか、
うん、
いやいやいや、なんかもう本当ちょっとお話が尽きないんですけど、
ですよ、
うん、まあ本当ね、あの同じアジアでもね、こんなにこう違うのかなって、すごく面白くて、なんかちょっとあのこれ聞いてくださってる仮にその駐在の方とかね、もしいらっしゃれば、ちょっとぜひね、お話をいろいろ聞かせてもらえれば嬉しいなと思いますね。あの本当にまあね、北さんの講習、
はい、
で、キャメルさんのヤンゴマン、
はい、
ね、アジアに街いっぱいまだありますからね、ひょっとしたらこの放送をまあ現地で聞いてくださってる方いるかもしれないんで、あのなんならあの今、LINE とかね、トークで、ね、それであのオンラインでこう音源も取れたりしますんで、ちょっと僕こういうことやりたいなと思ってますんで、もしいらっしゃればぜひ連絡いただければと思います。はい、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
谢谢收听 Studio Smoky， 下次不要错过，谢谢，下次再见。